毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川充です。
長谷川さん、こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオとなっています。長年人事のお仕事をしていらっしゃいます長谷川充さんにお話聞かせていただいておりますが、長谷川さん、今回のテーマはどんなテーマになりますか？
はい、今回はですね、お客様の声を人材育成に生かすというテーマでお話をさせていただければと思います。
はい、お客様の声が人材育成に生かされるというお話なんですね。
はい、
うん、例えばどんなお話になりますか？
はい、まあ、お客様の声っていうのは、まあ、もう少しちょっと言葉変えるとクレームっていう場合もあるんですよね。まあ、これは前職時代によく社長の方がですね、お客様の声、クレームなどを非常に些細なことでもいいので全部社員さんに、まあ、データベースに入力してもらうということをやっておりました。
はい、
で、まあ、その入力していったものを社長自身は何に使ってたかというと、やっぱり、まあ、経営に生かすと、まあ、一言で言うとですね、経営に生かすというところなんですけども、まあ、私がやっぱりこう行っていた人事の部門的にも、そこにあるそのクレーム、お客様の声っていうのは非常に貴重な情報が眠っているというところもありましたので、
はい、
まあ、人事がこうハブとなって、例えば技術部門とか営業部門とか、まあ、そのクレームがあったものに対して、まあこう、まあ、橋渡しをするというか、まあ、データベースなので、まあ、共有するっていうことをやってたりしましたね。
例えば覚えているもので、はい、どんなお客様の声などありましたか？
はい、非常に些細なもので言うと、まあ、遅刻、現場に遅刻しただったりとか、
はい、
まあ、連絡がないとか、
うん、
まあ、そういうようなことなんかがまず些細なことでしょう、ありましたし、
うん、
あと、まあ、これ前職時代は技術系の建築系の技術系の会社でありましたので、やっぱりまあ技術的な部分でお客様が求めるレベルでないっていうことだったりとかして、まあ、それがまあクレーム、お客様の声として上がってくるということがありましたね。
まあ、そうすると、そういうお客様の声を受けて、はい、足りないところをこう人材育成、教育していこうと、そういう流れになるんですか？
あ、そうですね。
うん、
まあ、これ、全てが人事側が何かするっていうわけではないんですけども、
はい、
例えば、技術系の部門の、技術の教育部門があったりしたので、
ね、
そこに技術系のクレームとかお客様の声自体は、まあ、全部技術部門に共有してですね、で再発防止をしていく、
うん、
そういったような形で、まあ、それをマニュアル化するとか、
うん、
まあ、技術指導において、まあ、それ、まあ、同じようなことが起こらないように、まあ、そのマニュアルかとか技術開発する、そんな感じでですね、やっていっておりました。
そうすると会社の中ではこう思いもやらないようなとか、うん、あ、こんなところにお客様って気づいてくださるんだとかいった、うん、その貴重な意見もあったりするんでしょうね。
そうですね、ここはですね、やっぱりサービス提供者側の視点ではなくて、そのサービスを受ける側のお客様の視点に立って、はい、経営なりとか営業なりとか、まあ、そんなあらゆることをやっていくっていうのは非常に重要だっていうのを、まあ、これ前の会社の社長が常々言ってたことであったんですけど、まあ、それはまあ私も人事の立場としてやっぱりお客様視点っていうのをまあベースに置いて物事を行っていたというところはあります。
そうすると、やっぱそのお客様に喜んでいただけるような、はい、教育をしていこうということで、うん、じゃあ、やっぱ教育するための、まあ、マニュアルとかが、
はい、
会社とか企業さんあると思うんですけれども、
はい、
そういったものがそのお客様の声によって、ちょっとずつこう変わっていったりもするんですよね。
ああ、そうですね。まあ、うん、簡単に言えばアップデートしていくっていう感覚ですかね。
そうですよね。やっぱりお客様の声、お客様が求めるものっていうのも、時代とともに変わったりもするでしょうしね。
はい、そうですね。
うん。
あと拠点が増えていけばいくほど、
はい。
まあ、小規模であれば、まだその技術の継承とか何かを伝達するっていうのは、比較的、まあ、容易かもしれないんですけど、拠点が10箇所とか20箇所ぐらいになって、なかなかこう、声が届きにくいっていう場合だと、やっぱりマニュアル的なものとかを用意しとかないと、なかなかこう、共通で伝わるものも伝わらなくなってくるので、まあそういうふうな形でマニュアル化するとか、仕組み化するっていうことはやっていってましたね。
ああ、じゃあ、長谷川さんがいた頃に、社員の数がね、10倍になったっていうお話も聞かせていただいたんですけれども、まあ、それだけ会社が大きくなると、やっぱりマニュアル書っていうようなものもどんどん分厚くなっていくとか、そういった感じなんでしょうか
あ、
ね。
そうですね。
う
あり
ん。
ましたね。
うん。ああ、じゃあ、そういった、教育についての人事のお仕事も、これまでずっとね、経験されてきたということで、まあ、そう思うと、お客様の声って企業にとってはとっても大切ですね。
そうなんですよ。
うん。
で、クレームとなると、なかなかこう、社員さんも、報告しないっていう社員も出てきがちなんですよね。なので、まあ、これもですね、会社の方針として、まあ、些細なクレームでもいいので、クレームとか、まあ、お客様の声でいいので、全部あげなさいと。報告しなさいと。で、報告したことに対しては、咎めないと。追及しないと。で、まあもちろん、些細なこと、遅刻するとかっていうことを繰り返しするんだったら、まあそれは、いろいろと、罰則はありますけども、本当にもう起こしたくて起こしたクレームじゃないものに対しては追及しないっていうことを明言していたので、なので些細なこともちゃんと社員があげるようにはなってましたね。
ああ、そうですよね。それでもう次から気をつければいいし、それで、会社が良くなるんだとしたら、それはすごく貴重な意見
そう
にな
で
り
すね。
ますね。はい。人事のお仕事と、お客様の声、クレームって、あまり関係ないのかと一瞬思ったんですけど、すごく重要な結びつきがあるん
そ
で
うですね。
す。はい。ということがよくわかりました。ありがとうございました。ということで、今回は、クレーム共有、そしてそれが、社員教育につながっていく、人材育成につながっていくというお話していただきました。長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さよなら。
社会人事部長。